興の編み出しのチームです。特に重要なポイントがありますので、ギフチの韓国における働きの拡大とともに死の十字架の韓国における進展のためにお願いください。で、全部で今7名の方ですね、来まして、ギフチのギフチが全員と、それからモーセ電子光牧師と、あとパン牧師ですね、はい、リーダーのパン牧師行かれますので、ぜひお願いください。他の教会はですね、ハン牧師、ハンさんのですね、教会の、アジアと世界、それから映画会社の代表の方とのミーティングがですね、持たれるということであります。それでは、一言お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。今週、韓国チームが使わされていくことをありがとうございます。主の今回の特別な御心が、さらに表されていきますように、その時間の教会設立の、信仰の歩み出しにおいて、御心の連打とかや働きをなしてくることができるようにどうぞ導いてください。また映画会社の方の、待ち合いとか、ハンさんの集会とか、外部の働き、外部報酬の方が祝福してくださることをお願いいたします。またこう撮影に見ても新しい段階に入っていると思いますが、撮影の働きが祝福されていきますように、またギフツを通しての賛美の働きが見とついていけるように、ここの扉と関わりが開かれていきますように、さらに導いてください。特別な安全を守ってくださり、この韓国チームとその御心が表されていきますようにお願いいたします。この時は感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。では続いてですね、14日からになりますけれども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。あとですね、月刊誌がまた出てますので、5月号ですね、ぜひ用いていただきたいと思います。それから、中に導かれる女性たちを牧師、伝道者、神経師として見ているというですね、この本が、出ていますので、女性の方が奉仕に立つことの聖書的な根拠について書かれているんですが、立法と信仰という面でですね、すごく分かりやすい、いろんなことに適用できるですね、本ですね、ぜひバルゴシの方も読んでいただきたいと思います。読んでない方ですね、これいろんな方に用いていただきたいと思います。それから私が癒されたらですね、3人の方が証を書いていますけど、リカさんがですね、くも膜下出血手術なしで癒された証が載っていますので、ぜひいろんな方々にですね、用いていただきたいと思います。私が言っている教会の人なんだけどっていうとこを、答えしていただければと思います。最近ですね、なんかこういろんな話の話を聞くと、なんかずっと同窓会に行けなかったけど、同窓会になんか招かれていたとかですね、でなんかこういう小冊子をあげる機会が持てたとか、何かこう伝道する機会ですね、福音を伝えておく機会っていうのですね、与えられてきている方が多いので、なんか私たちもその多いんですけど、皆さんもなんかそういう時があるんではないかと思うんですが、思わぬ方々に全国に伝えるって機会があると思うので、ぜひその機会を用いてですね、またこういう、ものが出てるので、また用いてですね、いただきたいというふうに思います。神様がですね、触れようとしてるんだなと思うんですけど、あとその今関東で地震が起こったりしてますけど、直下型の地震とかですね、大きな地震とか災害が予想されるんですけども、福音を伝えるべき人にですね、神様の流しがあるときに福音を伝えておくということをですね、まずなしていきたいというふうに思います。それから、詳しいのが出てますので見ていただきたいと思います。ウクライナ情勢についてですね、書いてあるんですが、あとスネドウのこととか、九州のゴスペルグループコンテストのことですね、ピースが、ヤングと一部に2冠入賞したということですね、書いてあったりとか、結構さっきは見ていただいた地上300メーターが映っているですね、最新の空撮機材ですね、導入ができたというようなこととか証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと証名でですね、全身の痒みが癒されたっていう証で、すごい大変だったみたいですけども、ヨハネ電子牧師のですね、証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ヘルニアで入院したとかですね、すごく大変だったみたいですけど、その中で神様が癒しをなされたということで、1週間で退院できたという、素晴らしい証です。ぜひですね、用いていただきたいと思います。 それから今日はですね、1時半から、2時まで、そちらの光るべきの方ですけど、癒しの集会をですね行います。ぜひですね、またもし自分が祈ってもらいたいとかですね、そういう方はぜひまたいらしていただきたいと思いますし、またインターネットにも書いたんですけど、自分その本人が来れなくてもその方のためにこうお祈りしますので、なんか金があったらメールかなんかで送っていただいたらですね、メール送っていただいたり何でもいいんですけど、手紙でも送っていただいたら、その方のためにお祈りするってことをですね出していきたいと思います。で、これもまだ信仰の一歩で踏み出して、礼拝などは一緒に祈りしてますけども、集会としてはまだこう初めてになるので、信仰の一歩なんですけど、神様がこうこれからたくさんの方を本当に癒され解放され救われていくってことを思いますので、ぜひですね覚えていただきたいと思います。あと皆さんの方でも、私はその祈られる方じゃなくて祈る方で癒しのこう重荷があるって方はですね、言っていただいたら、それ加わって20回だったら加わっていただきたいというふうに思いま す、ね、と今のところ月1でですね、スタートしていっています。この後また平日とかいろんなところでも増えていくかもしれませんけれども、ですね、よろしくお願いします。今日はですね、はい、あとコンサートはですね、5月は続いてありまして、5月の25日ですね、日曜日です。いつも の5月の風の響きミニコンサートがあります。それから、30日が、子ども病院ですね、30日が子ども病院で、それから、31があと石勢荘といってですね、朝倉のところにですね行きます。で、老人介護施設ですね。で、今回一箇所じゃなくて特養の方が開かれたので、特別養護老人ホームの方と2つですね、続けていくことになりますので、ぜひお見てください。また私ちょうど31日が一斉の個人 の、 定期総会、1年に1回の定期総会で、幹事で行って東京に行ってますのでいないんですけども、よくもしていただいてやっていただきますので、ぜひですねこの2つのコンサートのためにもですねお願いしていただきたいというふうに思います。朝からによっても新しいことがですね、さらに開かれてくるんじゃないかなということを今期待しています。それとですね、5月の下旬なんですけど、マーリン・キャザーズさんの最後の著書ですね、去年11月に手に召されましたけれども、マーリンさんの最後の著書の信仰その驚くべき力っていうですね、本が出ます。現代はアメージング・パワー・オブ・フェイスですか、ね、が発売されるということですので、ぜひ出版されたらですね買っていただいて読んでまた用いていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。あと、白馬キャンプのです、ね、申し込み始まりました。7月23から26の間ですけども、全日程また年程出れない方が一部でもですね参加していただければいいなというふうに思います。ぜひ受ける方は早めに応募していっていただきたいと思います。それではですね、言葉を開いていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書の方ですね、見ていきたいというふうに思います。マタイの福音書の22章のところですね、先週 の、 また続きになるんですけれども、イエス様とこのパリサイ人や、立法学者や当時のイスラエルの指導者の方々ですね、宗教指導者の方とか、そういう方々と、イエス様と の、 このいろんなこうぶつかりですね、それがこう起こってきているということですね、この見ることができるんですが、一節からもします。寒くないですか、暑いですか、寒いです、大丈夫ですか、なんか寒かったらください、言っていただいてお願いします。どうぞお願いします。でお願いします。イエスはもう一度例えを持って王を彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露を設けた王に例えることができます。 あります。イエス様はここでもまた先週続けなんですけど、例えを持ってとあります。イエス様はですね、いつも分かりやすい例えを持ってお話ししてくださいました。いわゆる日常にあることですね、をこう話し、一般でこう、まあ、私たちの生活の中にあるそのままの言葉を例えで話してくださったんですが、この神様、イエス様の例え、神様の例えっていうのはこうポイントがあってですね、聞く耳のあるものは聞きなさいとあるように、真理を知ろうとする人にはですね、その例えの意味っていうのは分かって深いんですけども、その知ろうとしようとしない人にとってはさっぱり意味が分からないっていうのはこの例えのポイントなんですね。なので私たちもそのイエス様の例えを言ってる時に、どういうことを言ってるのかなっていうことをこう覚えつつですね、心を向けて見ていきたいというふうに思います。2節で、天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができますと言います。でイエス様はこの天の御国についてこう話していかれたんですけども、王子様がいて、そして結婚披露宴を設けた王様に例えることができます。王様がおられて、そしてその息子である王子が結婚するということでですね、そしてその披露宴を、したということなんですね。今日はなんか東京の方で結婚式があるみたいですけども、結婚式って嬉しいことですよね。そしてこの披露宴というのは複数形で書かれていてですね、なんて言うんでしょうか、日本だったら1日で終わりなんですけど、向こうは7日間とか続けるわけですね。だからその武道士が亡くなりましたっていう、こうカナの奇跡のところがありましたけども、何日も何日も続いて結婚式のお祝いを、結婚のお祝いをするっていうことなんですね。結婚を尊んでるっていう面ではなんかすごい素晴らしい、儀式だなっていうんですね、思いますけども、でもなんか日本で7日間もやったらなんかお客さん同士が喧嘩し始めたりとかですね、夫婦で喧嘩し始めたりとかするんじゃないかと思う、なんかそういう思ってしまうんですけど、向こうはすごく盛大にですねやるわけなんですね。でその時に招待しておいた人たちがいるんですね。で、この人に来てもらいたいと思って招待した人たちがいたんですけれども、彼らは来たらなかったんですね。で結局その人たちが来ないので、この王様は怒ってしまって、別の人ですね、もう大通りで出会った人をみんな連れてきてですね、みんな招きなさいと言って招いたんです。そしてこの披露宴が始まったわけなんですけども、この招待されるものは多いけども選ばれるものは少ないというですね、そういう例えなんですね。で、ここで見ていきますと、王様っていうのはですね、こう神様ですね。そして王子様っていうのは、王子というのはイエス様のことを表しています。で、招待しておいたお客っていうのはイスラエル人のことですね。ここで直接は、イスラエルの指導者、宗教指導者の方々に当たるわけですけども、イスラエルの方々なんですね。で、神様に特別に愛されて約束と言葉が与えられていたイスラエル民族なんですけども、そして神様が愛していたイスラエルの民であったんですけれども、招待したんですけど来たがらなかったとあります。これは披露宴に招待したけど来なかったというのは、イエス様のですね、救いを受けられなかった、イエス様が来た時にイエス様を受けられなかったということをですね、こう表しているわけなんです。それで4節からお見せします。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に置いていた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。おうちも太った家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。で、その王様はすごく忍耐強いですね。断られたのに従わなかったのに、またですね、もう一度しもべを送って誘っているわけなんですね。で、神様って方は本当に哀れみ深くて、私たちを愛しておられて、そして忍耐深い方であるということをですね、本当に思います。で、神様はこのイスラエル民族をまた愛して、そしてイスラエルのために愛して、本当にですね、イエス様を使わせていったんですけれども、で、向こうはですね、例えば普通の結婚式とか披露宴だったら、結婚式が10時からして、披露宴は 午後の4時からやりますとかですね、あのこう案内を出すわけなんですけど、向こうはあの準備ができてからしもべを使わせてですね、来てくださいっていう、そういうなんかちょっとそういうやり方なんですね。だからのんびりしてるっていうかですね、準備ができてから来てくださいっていうですね、時間がはっきりしてないっていうんでしょうか、そういうあの方式を取られるそうなんですけども、でその時に、もう全部ですね整って、何もかも整えましたから、どうぞ宴会に出てくださいってですね、まあ、本当に救いっていうのは全てあの神様の方で用意してくださっているものであって、私たちが何かしなくてはならないとか、良い行いをしなくてはならないとか、そういうことではないんですけども、全部が整っているからどうぞ来てくださいって言ったんですが、こうせつところが彼らは気にもかけず、あるものを畑に別のものは商売に出ていき、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて鉢をかかせ、そして殺してしまったと。で、せっかくあの招待されたんですけど、その招待された人たちはあるものは気にもかけずですね、あるものは畑に別のものは商売に出ていきとあります。つまりこう、自分のことといいますか、自分の都合を優先して地上のことをですねこう優先してしまって、あの 天国とか天のことに、こう目が塞がっている状況というのをですね、ここで、見ることができます。そして神様よりもなんかこう自分のことを優先していてですね、あの気にもかけなかったということなんですね。でそして6節の方は、恥をかかせて捕まえて恥をかかせて殺してしまったとあります。こちらの人たちはですね、迫害していたんですね。無視する人たちもいれば、今度は迫害する人たちもいたということです。でこれは旧約時代に預言者とかいろんなしもべたちを神様がイスラエルに使わせていたんですけれども、みんなあの殺したり迫害したことをですね言っているわけなんですね、表しています。そして7節、王が怒って兵隊を出して、その人を滅ぼして彼らの町を焼き払ったわけですね。もう裁いてしまったわけです。まあ、実際イスラエルはその保守にされていってしまったわけなんですけども、でその時にあの、まあ、それは旧約の歴史ですが、そしてだから、8節、その時王が神父たちに言った、宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった、だから大通りに行って出会った者をみんな宴会に招きなさい。これ神様のですね正体をこう無視したり迫害したりして、本当にですね、そのせっかく神様がこう招いてくださった、王様を招いてくださったのに、それを無視してしまった、迫害してしまったということなんですね。でだからもう大通りに行って出会った者をみんな宴会に招きなさいっていうのって言います。だから誰でも彼でもですね招いた。10節、それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会ったのを皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになったとあります。いっぱいになった。でとにかく片っ端からこう言ったんですね。その指定された人じゃなくても、誰でも彼でもいいからということですね。つまりこれは異邦人にイスラエルってい こう神の特別を選んだためじゃなくて、もう異邦人誰でもですね救いを私たちが受けれるようになったっていう、救いの門が開かれたんだということをですね表しています。でこの良い人でも悪い人でも出会ったものをみんな集めたとありますけど、まあ、人間はみんな罪人なので、そのここで言う良い人悪い人というのは道徳的にですね、道徳的な意味で良い人とか悪い人ですね。ですから、まあ、彼らから言えば例えば修善人や遊女とか、彼らが軽蔑していた人、異邦人の人たちですね、その人たちがみんな集められてきたということなんですね。で私たちにもそのこのイスラエル以外の者にもこう救いがこう開かれてきました。そういうところが王が客を 見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いたんですね。片っ端から集めてきたので、みんな礼服とかはもちろん持ってないわけです。でもこの場合はその王様が礼服をみんなに渡してですね、来てね来てねってこう渡していったわけです。で向こうはその礼服を渡したりしてですね、偉い人の場合、結婚式の場合はこう礼服まで用意してくださってこう渡されるわけなんですけど、ですから渡されていたんですけど、それを着てこなかったっていうことなんですね。で12節、そこで王が言った、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。 そこで王は下たちにあれの手足を縛って外の蔵に放り出してそこで泣いて激しいするのだと言った。招待される者は多いから選ばれる者は少ないのです。どうしてこの人が追い出されてしまったのかというと、こうちゃんと送った礼服を着てこなかったからなんですね。でこの礼服っていうのはですね、あのイエス様の、イエス様のたっとい実施によるですね、あの義の衣ですね、義の衣を私たちが着せてもらってですね、私たちは罪に汚れたものなんですけど、イエス様の血潮によるこの義の衣を私たちが 着ることになったので、いただいているそれを着ているので、私たちは罪が許されて永遠の命がですね与えられていっているわけなんです。罪から解放されたわけですね。 でもこれを着ていない人がいた。つまりイエス様を信じてない、十字架を信じてない方がいたってことなんですね。でその時にその方は追い出されちゃったんですね。外の暗闇に放り出せっていうのは、つまりこれは地獄を表しています。ですから永遠の裁きの中に、こう追い出されてしまったっていうこと、永遠の滅びに行ってしまったってことなんですね。で、あの招待されるものは多いっていうふうに言っています。だから、まあ、あのイスラエルの人たちも、また異邦人の人たちも、全て神様は招待して、私たち一人一人招待してくださったんですが、選ばれるものは少ないということなんですね。で、あのその選ばれるというのはですね、あの私を選んで、誰々さん選ばなくてって、神様この人とこの人とこの人を選んだとかですね、そういう意味ではなくって、その神様は誰一人その、神様の方からあの前はダメとか選ばない人はいないんですね。だから私たちが選べば、私たちがこうあの神様を選べば、あの選ぶとこうかあの神に選ばれるっていうことなんですね。神様に選ばれるっていうのはその、選んだ人が選ばれるわけなんです。で誰も神様の方から拒否する人は一人もいないんですが、その選ぶかどうかということがですね、ここで問題になっているわけなんですね。ですから、そこは特に救いのことに関しては決定的でですね、このユダヤ人の人たちはこう先民意識を持っていましたけども、でも本当に、救い主やイエス様の人たちに拒否してしまいました。で、そして彼らの軽蔑していた異邦人とか罪人の方々にこの救いが与えられるようになっていったわけですね。で神様はこのイエス様の衣を、礼服を用意してくださったように、全ての必要なものを私たちに与えてくださいました。だから私たちはこう何か自分の正しい行いとか功績とかですね、自分の何か努力とか人間の努力とか、そういうものが私たちを救うのではなくて、神様の恵みに、一方的な恵みによって私たちは救われることができるわけなんですね。でそのようなこう恵みを神様は私たちに与えてくださいました。ただあの、この礼服を着ないで入ってきた人が言うように、イエス様を信じない人はダメ、異邦人でももちろんダメであるわけですね。あのでも開きならって結構ですけども、あでも開いた方がいい、こう目が覚めていいかというんですかね。あの、第一ヨハネっていうのもあるんですけども、ヨハネの手紙第一っていうのもあるんですが、あの黙示録の少し手前ですね、黙示録の一つ前がユダで、その前なんですけど、ヨハネの手紙の第一の2章の22節っていうところにこのように書いてあるんですね。3番のことは467ページになりますけど、ヨハネの手紙第1の2章の22節が2節からおします。偽り者とはイエスのキリストであることを否認するものではなく、否定するものではなくて、誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのです。これはっきりとイエスキリストをこう否定する者は、反キリストで、そして、道を持たない、神様の救いを、神様をこう知ってないし、神様の救いに預かれないということなんですね。はっきりとそのことをですね言っています。ですからエホバの証人とかはイエス様を神のことを、信じていません。 ですから彼らは救われることができないということなんですね。そして4章のところに続いてですね、ヨハネの手紙第1の4章、もうちょっと先ですけども、2節からお読みします、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい、4章3節ですね。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが世に、それが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのですとですね、あります。ですから、ここでもイエス様を告白しない霊はどれ一つで神からのものではないと、そしてそれによって見分けなさいということですね。世の終わりの時代はいろんな偽預言者とかいろんなものが出てくるんだけど、イエス様を告白するものは神から出ているし、そうでないものは反キリストであるということですね。ここでも認定されています。ですからそこが見分けるポイントになっているわけなんですけれども、ですからイエス様の救いが持っているか持っていないか、イエス様を神の子として認めているか認めていないかというのは決定的なことであるということですね。見ておきたいというふうに思います。ちょっと戻りますけど、マタイの福音書ですね、22章のところです。でイスラエルの方々はここで、招待されていたんですけども、拒否してしまったんですね。そしてその結果、異邦人にこう恵みを、救いの恵みを送ることになりました。 でもイスラエルの方々はもう神様にこう反逆して見捨てられたかというと、そうではないんですね。イスラエル最後に救われると書かれていますから、最後にイスラエルの民は神様に立ち返っていくことができるんですね。だから私たち異邦人というのは、ですね、イスラエルの人たちがイエス様を受け入れなかったので、今私たちは救いに預かっているわけなんです。でも最後はイスラエルも救われるということなんですね。だから神様の計画というのは私たちの思いをはるかに超えて大きいということをですね、見ることができます。でまたこれは救いのことを言っているんですが、信仰 の神の働きとか信仰生活においてもそうなんですね。招待されるものとあるように、こう神様が、私たちにこう語っていることとか求めていることにこう信仰を持って応答するかどうかというのは私たちの選択になっているんですね。例えば全てのことについて感謝するということを聖書に書かれていますけど、そのことに応答するかどうかというのはこう私たちの選択になっているわけなんですね。で先日チェコ全土で予言の本がですね、出版されることになって、すごく働きがですね、終わりの時代の関係と終わりの時代という予言のポイントなんですけども、それが開かれてきたというのはすごいなと思うんですが、そのきっかけとなったのはですね、前もお話したと思うんですけど、オーストラリアですね、オーストラリアチームが出た時にパール牧師は歯の詰め物が取れてしまったんですね。その時にこれが何の益になるかなと思ったけど、感謝しますって言って、感謝しなさいと言われてるので感謝していったわけですね。でそれがブログに載ったんですけども、それを見たチェコの方がですね、そんなことまで感謝するのかと思って、その方の人生観が変わってしまったんですね。そんな悪いこととか何の意味もないっていうか、益にならないと思うようなことであったとしても、こう感謝するっていうことを、ね、知って、その方の人生とこう信仰が変わってしまったんですね。でその方が実はその翻訳者の方で、本を翻訳する方で、その英語の、予言の本を読んで、これはチェコ語に翻訳したい、また神様がそれを導いているということを確信されて、今回こうそういう働きに始まってきたんですけども、でもこの時に何となく私がその海外でですね、それも取れちゃったら最悪だなと確かに思うんですけども、でもその時にこう感謝してたわけですね。でその小さなこと、ご本人にとっては小さなことではないかもしれませんけど、私たちにとって小さいと思うことであったとしても、その全てのことに感謝しなさいという言葉に応答して、私たちは生活の中で感謝するかどうかっていうのは大きく私たちの歩みを変えていくっていうことですね。招待されるものは選ぶのが少ないというのに、私たちが応答するときにそれは選ばれ祝福されていくということをですね、覚えていきたいと思います。また今クワッドコプターですか、すぐタケコプターって言いそうなんですけど、ク バット国家とかすごいのがね、あの盗撮なんて空撮のが与えられてきてるんですけど、あの、なんていうんですか、こう彼女は確かに、あの例えば個人の働き、児童養護施設の働きをしなさいと語られてこう踏み出していったわけです。でたくさんのそこにこう募金とか、あの捧げ物なされているわけなんですけど、でも逆にこの経済的にそういう祝福はですね、どんどんどんどんこう群れ全体においては開かれてきて、機材もですね、最新式のものを与えられたりしてきているわけですね。だからその私たちに招待されるんですが、それも信仰を持って応答するっていうのは、ね、重要なポイントであるっていうことを覚えて、個人の歩みをですね、覚えていただきます。御言葉に従うときに私たちは祝福されるんですね。そしてその恵みを、この神様に用意された宴会ですね、本当にこう何もかも整っている宴会っていうのに私たちは預かっていくっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。またもしこう例えば罪があったら罪を悔い改めるっていうことを通して開かれてくることもありますね。なので私たちは一つ一つこの信仰の対応をするっていうことですね。ある方は人生の名刺とかですね、またある方はこう礼拝を守ることとかですね、十字献金をすることとか、こう一つ一つこうそれぞれ今置かれ前に置かれている一つのことにこう応答していくってことがすごく重要なポイントであるってことを覚えていただきたいと思います。で15節からまとめします。その頃パリサイ人たちが出てきて、どのようにイエスを子供のものにかけようかと相談した。でこの頃ですね、あのとなんとかイエス様をですね、子供のようにかけようとしてこう策略を練っていたわけですね。そして16節、彼らはその弟子たちをヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生踏んだんですけど、ヘロデ党の者たちっていうのはですね、この真逆の人なんですね。すごく仲が悪かったんです。パリサイ人とヘロデ党の人ってのはですね、もう全くその水と油のようにですね、こうヘロデ党っていうのはもうこの世主義ですね。ヘロデ教をですね、繁栄させるために、ヘロデ王のヘロデ教を繁栄させるために、そっちをですね、この中心に歩いている人たちだから、あの今支配されているローマにですね、こう媚びて、そしてですね、ローマの支配下でですね、こう生きようとする人たちですね、聖書もモーセ五章しか信じないとかですね、そんな感じなんですけど、パリサイ人はですね、逆で、全く逆で、あの、まあ、国粋主義っていうんでしょうか、ユダヤ主義っていうんでしょうか、本当にあの、ローマにも反逆し、そしてあの神の権威がイスラエルにあるってことをですね、主張し、だからその税金をローマに納めるってことは間違いだとかですね、そういうふうにも言ってる人たちですね。だから真逆の人たちなんですけど、イエス様に対してはこう、あの一つになってですね、立ち向かっていったわけなんです。でポンテオピラトとヘロデがイエス様の十字架の時に仲良くなったんですけど、そのようにこの世っていうのはですね、あの神様にぶつかってくるっていうことを覚えていただきたいと思います。だから例えば皆さんの会社でもですね、学校でも家庭でも、普段は仲が悪い2人なのに、あの自分に対してですね、クリスチャンの人に対してはこう、あのまとまってぶつかってくるとかですね、あの協力してぶつかってくるなんて、そういうことがあったりするんですけど、それははっきりとこのようなぶつかっ私たちに言っています、神様にぶつかっているってことを覚えていただきたいと思うんですね。イエス様はこの時にそのヘロデの者たちと、それからパリサイ人と両方がこう来たんですけど、でこの質問はしてきたんですが、この先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰もはばかれない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。こういうふうに持ち上げてですね、いるんですが、中止し、それではどう思われるのか言ってください。税金を改ざんに納めることが立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。でここでですね、税金のことを持ち出してきたんですが、この2つの方人たちはこのそれぞれの主張を持っていたので、海外で税金をですね、納めるのはかなっているかどうかということなんですけど、納めると言ったらですね、今度はパリサイ人の人たちがそれは神の権威を軽んじているというですね、立法に反しているというでしょうし、あの納めないと言ったらですね、今度はローマに反逆しているということを言ってですね、 どっちを答えても絶対にですね、なんていうんですか、罠にかけれると思って、言葉の罠にかけれると思ってこう言ってたわけですね。その時でもイエス様は神様の知恵を持って答えられました。18節からします。偽善者たち、なぜ私をと話すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らは出ない一枚をイエスの元に持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去ったですね。で、本当に神様の知恵って素晴らしいと思うんですけど、カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいとですね、言われました。だから言葉の罠にかけようと思ったんですけども、イエス様はその御言葉を持ってですね、本当にこのそれを論破していかれたわけです。で、私たちはですから、このところからですね、国に対して義務をですね、果たしていく必要があるわけですね。私たちは税金を納める必要がありますし、また神様に対しては十一献金や捧げるものをしていくということですね。それが必要なことであるということをですね、この中でこう見ることができます。エス様はよく宗教政教分離とか言いますけども、政治と宗教がこう分離するようにとかですね、こう言われるわけですけど、はっきりとどちらに対してもはっきりとしたことを言っているということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。そのあたりに従っていくことができるようにどうぞ導いてください。招待されるものは多いなとありますけども、神様、一つ一つあなたの言葉に私たちが応答し従っていけるように、こう救われた後も神様が本当に救われる道は一人一人が歩んでいくことができ、教会として歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。今、神様のために私たちは一人の賜物を用い、人生を用いていくことができますように、そして神様を用意されている素晴らしい宴会、また祝福に預かっていくこともできるように助けに導いてください。イエスのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の神様、私たち一人一人に触れかせることをありがとうございます。病を癒し、また解放して、心の病を癒し解放してください。また私たちが取り出している方を癒してください。オンラインで見ている方、恋愛している方と癒し、またその方々の祈っている方と癒してくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの皆によって病の病を打ち殺し、イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの目がですね、悪い方を癒されます。イエスキリストのその方の視力、目の症状、目の霞、また目の病気、あらゆる症状をイエスキリストの目によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこの、ちょっとこう脳のですね、なんか血管が、ちょっとこう詰まってるか、なんか調子悪いかもしれません。イエスキリストのその脳の働き、血管の働きは正常な状態に、患者の細かくも枠から守ってくださり、また患者の癒しをその方々に与えてください。お願いいたします。また頭痛のある方もお願いします。イエスキリストのその方の頭痛をその方々の力です。感謝します。私たち一人の内臓に努めてください。またアトピーを癒してください。花粉症を癒してください。アレルギー体質を癒してください。お願いいたします。また胃腸を癒してください。内臓を癒してください。がんやあらゆるこの細胞の病から守ってください。それを癒してください。子供たちの病を癒してください。神様、一人一人に触れてくださることをお願いいたします。肝臓のあり方のためにお願いします。イエスキリストのその方の肝臓の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。ある方は、ね、ここ賛美のですね、賛美を用いるように国戦導かれています。もう作詞作曲なのか歌の方なのかちょっと分かりませんけれども、あなたに与えているこの私の賛美のこの賜物を用いてください。その時あなた自身が祝福されていくのを見ると幸せになります。 背中がですね、最近ちょっと痛いかなったりします。イエスキリストのその背中のその方の背中の痛みをその方が、その方の力です感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前につくと私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。